おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月26日日曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。本日は衛星通信を使った圏外飛行から eVTOL の実機飛行、重量物運搬、そして AI 農業まで実装に一歩踏み込んだ話題が並びました。それでは今日の6本を順にご紹介します。まず1本目、国内の大きなニュースです。KDDI と KDDI スマートドローンは、スマートフォン向けの衛星通信サービス、au スターリンクダイレクトを使い、携帯電話の圏外エリアでドローンの飛行制御に成功したと発表しました。茨城県高萩市の上空で、機体の制御信号と動態情報を衛星経由でやり取りしたもので、衛星とドローンの直接通信による飛行制御は国内初とのことです。山間部や被災地では通信の途切れが飛行計画の最大の制約になりがちですから、専用の中継設備なしに通信を確保できる意味は大きく、レベル 3.5 やレベル4の運航設計を組みやすくします。今後は災害対応や遭難者の捜索、獣害対策、インフラ点検などへの活用が見込まれています。2本目、空飛ぶ車の話題です。アメリカのイブエアモビリティは、フロリダ州運輸局と連携し、州の先進交通試験施設、サントラックスで eVTOL、電動垂直離着陸機の統合に向けた取り組みを進めると発表しました。地上交通の試験拠点を、空のモビリティの検証にも広げる形で、離着陸インフラや運用ルール作りを官民で詰めていきます。機体の形式証明が各社とも途上にある中、受け入れ側のインフラと行政の関与が具体化してきたのは、実装フェーズへの布石と読めます。日本でも、離着陸場と地域合意が普及の鍵を握るだけに、行政が前面に出る進め方は参考になりそうです。3本目も空飛ぶ車です。イギリスのバーティカルエアロスペースは、ファンボロー国際航空ショーで、eVTOL 試作機バーロによる公開トランジション飛行を実施しました。垂直に離陸し、主翼で揚力を得る水平飛行へ移り、再び垂直に着陸する一連の動作を来場者や規制当局の前で披露しています。繊維飛行は最も制御が難しい領域で、モックアップや受注算ではなく実機が繊維を見せる段階に入ったことは、業界の信頼回復にとって節目と言えます。同社はアメリカン航空や日本航空などからおよそ1500機の受注を抱えるとされ、国内の路線構想を考える上でも気に留めておきたいところです。4本目、機体技術の話題です。ヨーロッパの無人機大手テケバーは、自立型の重量物運搬 UAV AR6 ファミリーを発表しました。最大 200kg のペイロードを積み、およそ 500km を飛べるイギリス初の主権的なプラットフォームと位置づけています。民生の物流や災害支援から防衛用途までを一つの機体系でカバーする狙いで、重量物クラスの無人輸送が未運用の射程に入ってきました。国内でもネドなどが大型、長距離輸送の検証を進めており、こうした海外機のスペックは国産機が狙うべき目標値の物差しになります。ただ重い機体ほど、落下時のリスク設計と飛行経路の管理が重くなる点は忘れずに見ておきたいところです。5本目、こちらも技術の話題です。ドローンジャパンは、実世界で AI が認識、判断、制御を担う、フィジカル AI の事業立ち上げを支援する新サービスを始めました。ドローン開発や自律制御、サイバーセキュリティの知見をもとに、経営戦略から技術実装までを一気通貫で支えるもので、企業経営者や新規事業担当者、技術責任者が対象です。合わせて全5回の連載コラムと、8月26日、9月2日に無料のセミナーを東京とオンラインで開きます。ドローンを単体の機体ではなく、AI とロボットを含む物理世界の自動化基盤として捉え直す動きは、国内でも着実に増えています。そして6本目、農業の話題です。エアロネクストとマゼックスは、次世代の AI 農業ドローンを共同開発する業務提携を結びました。エアロネクストの AI フライトコントローラと同時遠隔自動操縦の技術を、マゼックスの農業ドローンの開発、製造ノウハウと組み合わせ、 一人のオペレーターが複数機を同時に遠隔運行する体制を目指します。従来の一人一機から脱して、大規模農地での省力化を図るもので、クラウド運行管理の共同検討や、国家戦略特区での実証社会実装も進めるとしています。担い手不足が待ったなしの農業現場で、機体を増やしても人は増やさない運用が現実になれば、導入のハードルは一気に下がりそうです。以上、本日は6本のニュースをお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。